平成29年3月、声の広報紀の川137号です。発行は、紀の川市市長公室広報広聴課。テープ制作は、岸川朗読グループ樫の木です。日ごとに寒さも緩み、桜の花の開花予想も出始めました。外へ出て深呼吸したいですね。今月の表紙は、高齢者の集い場、日向ぼっこが開催され、高齢者が中岸保育所の園児に手遊びを教え、楽しく交流する様子が載っています。今月の特集、豊かな高齢期を迎えるために、輝くセカンドステージの始め方、暮らしに役立つ情報ワイド、狂犬病予防接種の日程、桃源郷ハーフマラソン交通規制、では、特集、豊かな高齢期を迎えるために、輝くセカンドステージの始め方。今から考えやってみよう。人生を前向きに。生まれてから人はみんな年を重ねます。膝板や腰板で運動することが大変になったり、人との付き合いや外出が億劫になるのは、年を重ねる中で誰にでも起こりうることです。紀の川市の調査では、75歳を機に日常生活に不便を感じ始めるという結果が出ています。40から50代で老後のことを考える人は少ないかもしれません。60代になり、高齢期に向けて将来を考え始め、75歳を過ぎた頃から少しずつ生活機能や意欲が低下し、将来に不安を感じます。85歳を迎えると、生活の大部分が受け身となり、衰えゆく自分を悲観的に思う人も多いのかもしれません。自分自身の老いを見つめ、自然な流れに身を任せるのもその人の人生です。しかし、自立した生活をすることが難しくなった時に、あの時こうしておけばよかったと後悔しても、元の自分に戻るためには相当な時間と並々ならぬ努力が必要になります。老化を食い止めることはできませんが、努力次第でそのスピードを遅らせることはできます。これから先、どんな生活を送りたいかを想像し、その実現に向けて行動を起こしてみませんか？何から始めればよいかわからない人は、自分が興味を持ってできることからで構いません。例えば、ピンシャン元気教室、和歌山シニアエクササイズを通じて、筋トレやストレッチなど日常生活の中に運動を取り入れるきっかけづくりを作っています。口が健やか健康教室。食べる、話す、表情を豊かにするという大切な機能を持った口。歯科医師や歯科衛生士が日常生活で使える口腔ケアを紹介します。日向ぼっこ。コーヒーなどを飲みながら、のんびりとおしゃべりやゲームができる集い場です。不定期で雑貨作りや歌声喫茶なども実施しています。他にもたくさんの教室があります。このような介護予防教室や集い場に参加する、地域で体操するなど、きっかけを見つけて参加してみましょう。面倒くさくて大変と感じることでも、日々できることから少しずつ取り組むことが、いつまでも自分らしいセカンドステージを送ることにつながります。きっかけから継続へ。先に述べたきっかけ作りの参加などにより、せっかく始めた運動をやめてしまってはもったいないと、多くの自主運動グループが立ち上がっています。テクテク体操。膝板や腰板を抱えた人が近くの集会所で、リハビリ専門職、考案の紀の川テクテク体操を実践。体調に合わせて自分の可能な範囲で運動できるので、要介護、要支援、認定を受けている人も参加できます。市内に36グループあり、週1回活動。遠くの教室へ通うことが難しい人でも、近くの集会所へテクテク歩いていき、体を動かせます。 不定期でリハビリ専門職の相談会や体力測定なども開催しています。テクテク体操で体操指導や体調相談を行う公立長病院リハビリテーション科理学療法士山本勝美さんは、普段から少しでも運動していると、仮に骨折など体に不調が起きた場合でも、運動していない人に比べて回復のスピードが非常に速い。また体操を通じて退院後のアフターケアもできます。これからも地域の人に寄り添い、継続した運動指導を行っていきたいです。一緒に頑張りましょう、と話してくれました。シニアエクササイズ、ピンシャン元気教室の卒業生が中心となって、地域の人が公民館などで週1回程度自主的に集まり、和歌山シニアエクササイズを実践しています。生き生きサロン、社会福祉協議会が行う事業で、ボランティアが中心となり、集会所で沢会やレクレーションを定期的に開催しています。地域で行う自主運動は、地域のつながりを強くするだけでなく、病院や施設以外でリハビリ専門職などとつながる機会を作ります。そして健康づくりには、何より継続が大切です。公民館や集会所など、さまざまな場所で運動に取り組んでいる人が、市内に60グループ約1000人。どんどん広がる活動の輪に皆さんも参加してみませんか。テクテク体操を続けている人を紹介します。青田俊治さん、86歳、岸宮公民館で毎週火曜日にテクテク体操をしています。ずっと太極拳をしていたのですが、年齢とともに右膝の痛みが出てきたため、続けられなくなりました。そんな時、テクテク体操の話を聞き、運動不足であったため、何もしないよりは少しでも体操してみようと始めたのがきっかけです。テクテク体操は、無理をせず自分の体調に合わせてできるため続けられます。体操を始める前は、130メートル先にある近所のスーパーへ行くのに、3回ぐらい立ち止まって休憩していましたが、体操を始めて約3ヶ月で立ち止まらずに行けるようになりました。また、自宅の階段を意識せずに自然と駆け足で登っていたことには自分でも驚きました。体操を続けた結果、今では歩くことが苦痛ではなくなったので、暖かくなったら神社の長い階段を登ってみたいですね。無理せず自分のペースで毎日継続。杉原文子さん、75歳。好きな言葉は、導き。何かのきっかけでことが成り立ちます。西本町教育集会所で約20人のメンバーと週1回テクテク体操をしています。1年ほど前に脳梗塞を発症し、右側麻痺の後遺症のため車の運転ができず、家で閉じこもりがちとなり孤独を感じていました。そんな時、高齢介護課の窓口でテクテク体操の話を聞き、近くの集会所なら車がなくても歩いていけると参加し始めました。体操は DVD を見ながら実践するだけでなく、先生が指導してくれるのでとても分かりやすいです。体操を始める前は、握ることができなかった右手が握れるようになりました。また近所で同じ体操に参加する友人ができ、気さくに話ができることも楽しみの一つです。昔のことを懐かしく語りながら一緒に笑えることがとても嬉しく、今では体操を通じた人との出会いやつながりが私の心の支えです。多様化するニーズに応えるために、地域での自主活動の推進など、紀の川市が健康づくりに力を入れる社会的背景の一つに、全国的な人口減少が挙げられます。紀の川市でも同様に、介護保険制度の支え手である生産年齢人口が減少傾向にあります。27年9月に出された紀の川市の人口ビジョンでは、2015年から2060年の45年間で 総人口が約3万人、生産年齢人口は約1万5千人減少することが予想されています。一方で、世帯数は増加傾向にあり、核家族化が進行、その結果、一人暮らしや高齢世帯が増加し、家庭環境に応じた生活支援が必要となります。それぞれが自立した生活を続けるためには、多様な生活支援が必要です。このように多様化する生活支援ニーズに対応できるよう、介護保険を使ったサービスのうち、現状の介護予防サービスを見直すことになりました。そして、介護予防と生活支援を総合的に推進する事業、介護予防日常生活支援総合事業、以下、総合事業と略します。を29年4月から始めます。総合事業で変わる2つのポイント。1、利用対象者の拡大。今までは介護保険サービスを利用するにあたり、まず介護保険の対象であるかを判定するため、要介護、要支援認定申請を行い、要支援1、2と認定された人に介護予防サービスを提供していました。認定結果が出るまでには約1ヶ月かかる上、被害等と認定された人は介護保険サービスを受けることができませんでした。総合事業が始まる4月からは、要介護、要支援認定に加えて、基本チェックリストによる認定も追加。外出や身体機能に関して、はい、いいえで25個のチェック項目により、生活機能の低下が認められた人、この方も事業対象者となります。要支援1と同程度のサービスを受けることができるようになります。申請から認定の流れ。40から64歳の第2号被保険者、65歳以上の高齢者の方は、要介護・要支援認定申請が受けられます。65歳以上の高齢者の方は基本チェックリストも受けられます。要介護・要支援認定申請で要介護1から5の方はケアプランの作成、居宅介護支援事業し従来通りのサービス、要支援1・2の方はケアプランの作成、地域包括支援センター新設または従来通りのサービスが受けられます。要介護認定申請で被害等の方は、65歳以上の高齢者の方に限り、基本チェックリストが受けられます。この事業対象者の方は、ケアプランの作成、地域包括支援センター新設または従来通りのサービスが受けられます。被害等の方は、ピンシャン元気教室など、市の介護予防事業に参加、テクテクやサロンなど、地域自主活動に参加できます。社会福祉士山田ありささんは、介護や介護予防、健康のことについてわからないことがあれば、地域包括支援センター愛の手に相談ください。私たちが生活状況や希望を聞きながら、地域の体操グループに参加するのか、基本チェックリストによりサービスを受けるのか、介護認定申請が必要なのか、いろいろな可能性を説明します。日々の生活で困ったことがあれば声をかけてください。と申しています。お問い合わせは、地域包括支援センター愛の手、電話 77-2511、本庁2階です。2. 介護予防サービスの拡大。要介護・要支援認定申請で要支援1・2と認定された人は、従来通りのサービスに加え、利用できるサービスの種類が増えます。例えば、掃除や買い物など専門資格が不要な生活支援を必要に応じて安価で利用できるようになります。総合事業で新設される介護予防サービス、訪問型サービス A サービス提供者が居宅を訪問し、掃除や調理の手伝い、洗濯、買い物代行、ゴミ出しなどの生活支援を中心に行うサービス。身体介護や入浴介助は行いません。1、20分未満のサービス1回100円。2、20分以上45分未満のサービス1回150円。3、45分以上のサービス1回186円。利用者の自己負担割合が1割の場合の利用料です。訪問型サービス C。通所が困難な利用者に対し、リハビリ専門職などが居宅を訪問し、生活機能向上のため、短期集中的3ヶ月以内に機能訓練をして、自立支援を行うサービス。状況に応じて最大6ヶ月までサービスを延長することができます。1回20分以上、週2回まで利用可。利用者の自己負担はありません。通所型サービス A。通所で入浴せず、交流やレクレーションを中心に、セルフケアのできる体操、運動や口腔、口の中などを取り入れた生活の意欲向上を目指すサービス。1、2時間以上3時間未満のサービス、1回230円。2、3時間以上のサービス、1回279円。利用者の自己負担割合が1割の場合の利用料です。通所型サービス C。通所でリハビリ専門職などが短期集中的3ヶ月以内に機能訓練をして自立支援を行うサービス。ストレッチ、全身運動、筋力向上プログラム、生活指導などを行います。状況に応じて最大6ヶ月までサービスを延長することができます。1回2時間程度。利用者の自己負担はありません。自立した生活を続けるために、介護保険サービスやテクテク体操などの介護予防事業の目的は、自立した生活を支援することです。住み慣れた地域でずっと暮らし続けられるよう、自分の健康は自分で守ることが大切です。健康を維持するための3つの秘訣は、運動、栄養、社会参加です。筋肉を衰えさせないために運動を行うこと、十分な栄養を補給するためによく噛んで食べることや、友人や家族と一緒に楽しく食べること、体操活動などを通じて社会との関わりを持ち続けることが健康寿命を延ばすことにつながります。社会とつながりを持つヒントは意外と身近なところにあるかもしれません。セカンドステージに向けて、高齢期はキラキラしたセカンドステージです。就労や子育てなど人生におけるあらゆることから解放される時期なのかもしれません。今まで忙しくてできなかったことや諦めていたことに挑戦してみたり、自分の時間をゆっくり持てたりといいことがたくさんあるはずです。心身ともに元気な体を維持するため、日頃から自分自身に合った健康づくりを見つけ、取り組むことが人生のゴールまで自分らしく生きることにつながるのではないでしょうか。やるもやらないも自分次第、きっかけを見つけて始めてみよう。お問い合わせは、高齢介護課、電話 77-2511、本庁2階です。以上、特集、豊かな高齢期を迎えるために、輝くセカンドステージの始め方でした。読みはカシオでした。
健康のコーナーです。夜間休日の医療機関案内24時間電話 073-426-1199 県救急医療情報センター、電話 61-1791 長消防組合。休日に受診できる医療機関、電話 77-6410 長休日休館診療所。日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時まで、12月13日から3月13日までの3ヶ月は土曜日曜祝日の夜間、 午後8時から10時も開設します。電話するときに住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号を伝えてください。休日歯科当番について、診療時間は午前10時から午後4時まで。受診する際は電話などで確認の上来院ください。電話が通じないときは長消防組合電話 61-1791 へ確認ください。年間当番用地図リンクは市ホームページで確認できます。3月5日日曜日、岡デンタルクリニック、電話 63-6480。 12日日曜日、山中歯科医院、電話 64-2379。 19日日曜日、遺跡歯科医院、電話 62-2223。 20日月曜日、香山歯科医院、電話 77-5655。 26日日曜日、西歯科医院、電話 63-5553。 4月2日日曜日、畑中歯科クリニック、電話 69-5511。 献血日程です。3月22日水曜日、紀の川市役所南別館、10時から12時、13時から16時30分です。高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の接種期限。今年度高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部助成を受けるためには、3月31日までに接種を受ける必要があります。接種を希望する場合は、協力医療機関に事前予約し、予診票と医療保険の被保険者証、または生活保護傷病届の証明書を持参してください。対象年齢の人には、28年4月下旬に個別通知していますが、予診票などを紛失している場合は、健康推進課に連絡して取り寄せてください。すでに肺炎球菌ワクチン23価の任意接種を受けた人は対象外です。申し込みお問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 へどうぞ。次は福祉・介護予防について。臨時福祉給付金経済対策分、26年4月の勝利税率引上げに伴う所得の低い人への影響を緩和するため、臨時福祉給付金経済対策分を支給します。臨時福祉給付金の給付については26年度から実施していますが、今回消費税率引上げ 8% から 10% が2年半延期されたことを踏まえ、国の経済対策の一環として29年4月から31年9月までの2年半分を一括して支給するものです。支給対象者は28年1月1日において紀の川市に住民登録されている人で、28年度の市民税均等割が課税されていない人、ただし市区町村民税均等割が課税されている人の扶養親族や生活保護の受給者は対象になりません。支給対象者と思われる人には、申請書及び案内文お知らせを3月中旬に直接郵送しますので、内容を確認の上申請してください。支給額は対象者1人につき15,000円、申請期間は3月21日火曜日から9月21日木曜日まで、支給開始は4月下旬を予定しています。臨時福祉給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取に注意してください。自宅や職場などに市町村や厚生労働省の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず市役所や岩出警察署、または警察相談電話、#9110 に連絡してください。問い合わせは、社会福祉課、電話 77-2511 です。次は、手話奉仕員養成講座入門編夜の部開催です。対象は 初めて手話を学ぶ人。開催期間は4月12日水曜から8月30日水曜まで。毎水曜日午後7時から8時30分。ところ、市役所本庁5階501会議室。内容は、厚生労働省手話方針養成カリキュラム対応、手話方針養成テキスト、手話を学ぼう手話で話そう入門編。テキスト代3240円は自己負担。講師は、聴覚障害のある人、市職員、定員は25人。申し込みは、各支所、障害福祉課に設置の申し込み用紙に必要事項を記入の上お申し込みください。受付期間は3月5日月曜から3月20日火曜日まで。申し込み問い合わせは、障害福祉課電話 77-2511。障害者、虐待防止啓発講演会があります。時3月14日火曜日、午後1時30分から3時。ところ市役所本庁5階501会議室。演題、今、人を思うということ。講師は村上京子氏。内容、どういった言動が虐待にあたるのか。養護者に対しての支援。障害のある人と家族とがどういった関係を築いていくべきなど、自ら車椅子生活を送りながら各方面に活躍されている講師が、障害者虐待防止についてわかりやすく話します。申し込みは3月10日金曜までに電話で申し込み。申し込みお問い合わせは障害福祉課、電話 77-2511。要約筆記者の派遣。手書きパソコンを利用ください。意思疎通支援事業では、手話通訳者の派遣だけでなく、要約筆記者の派遣もしています。毎日のコミュニケーションにおける不便を少しでも解消するために、ぜひこの事業をご利用ください。対象者は、市内在住の聴覚障害のある人、申請者は対象者または家族、行事などを主催する団体ほか、申請は、個人での申請は派遣希望日の7日前まで、団体などによる申請は30日前までに、所定の用紙に必要事項を記入の上、障害福祉課へ提出してください。申請内容を審査後、派遣決定します。申請書は障害福祉課、各支所で配布します。申し込み問い合わせは、障害福祉課、電話 77-2511。愛サポート研修。障害を知り、共に生きる。まず、知ることから始めましょう。時、3月15日水曜日午前10時から11時30分。ところ、長総合庁舎3階大会議室。内容、愛サポーター。様々な障害の特性を理解し、障害のある人が困っている時に必要な配慮ができる人についての DVD 視聴と精神障害者当事者の体験発表、手話通訳があります。申し込みお問い合わせは、麦の里木の川生活支援センター、電話 78-2808 へどうぞ。認知症講演会があります。ボケてたまるか。認知症早期治療実体験報告。時3月12日日曜日午後1時30分から。ところ市役所本庁南別館4階ホール田園。定員は400人。申し込み不要先着順。講師は山本智文氏。内容、61歳の時、認知症に進行する可能性が高いと言われている。軽度認知障害、MCI と診断される。山本さんは、絶対認知症には進行させたくないという強い思いから、治療を決断。記者である山本さんが、実際の治療やその時々に感じた思いを語ります。問い合わせは、高齢介護課、電話 77-2511 へどうぞ。集い場、ひなたぼっこ。時、3月16日木曜日午後1時30分から4時。ところ、長支所2階。イベント情報。エコクラフトでカゴ作り。材料費は500円。 これは午後2時からです。時3月23日木曜日午後1時30分から4時、ところ桃山支所3階。イベント情報、歌声喫茶、午後2時からです。問い合わせは高齢介護課介護予防係、電話 77-2511 へどうぞ。介護予防教室があります。65歳以上の人を対象に、運動機能、機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装でご参加ください。初めて参加する場合、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。生き生き元気塾、時3月8日水曜日午後1時から3時、ところ長保健福祉センター2階多目的ホール、テーマ閉じこもり予防レクリエーション。問い合わせは永寿園居宅介護支援センター、電話 75-6888、 高齢介護課介護予防係、電話 77-2511 へ。はつらつクラブ、時3月16日木曜日午後1時から3時、ところ本庁5階501会議室、テーマ災害時の非常食、これさえあれば大丈夫。講師は消防職員。問い合わせは内田友愛デイサービスセンター、電話 77-1881、 高齢介護課介護予防係、電話 77-2511 で。介護予防のすすめです。地域で運動を実践している人々を紹介します。23、運動自主サークル、レインボー体操クラブ。毎週月曜日の午後7時30分から古和田会館で活動しています。昼間に働いている人が多く参加しているため、仕事が終わってからの夜の時間に頑張って運動を続けています。狂犬病予防接種について。狂犬病予防法によって、市町村への犬の登録生涯1回と狂犬病予防接種毎年1回が義務付けられています。室内で飼っている犬も同様です。狂犬病は飼い犬に予防注射さえきちんとしておけば予防できる病気です。日本で狂犬病が発生した時にパニックにならないためにも、飼い犬には必ず登録と予防接種をするようにしてください。狂犬病とは、病気の原因は狂犬病ウイルスというウイルスです。このウイルスは発症している動物の唾液、唾、よだれの中にあり、その動物に噛まれたり、傷口に唾液がついたりすることによって感染します。感染から平均で1、2ヶ月の潜伏期間を置いて発症しますが、この期間は噛まれた部位によって差があります。登録各種手続き、狂犬病予防集合庁舎の日程等、詳しいことのお問い合わせは環境衛生課、電話 77-2511 へよろしくお願いします。次は暮らしの情報です。案内、燃やすゴミの出し方、水切りをしっかりする、ゴミの重さの約 50% が水分です。悪臭や収集、焼却効率の低下の原因となり、ゴミ処理費用が余計に必要となります。濡れた生ゴミは水切りダルなどに入れて絞ったり、お茶殻などは乾燥させてからゴミに出すなど、できるだけゴミの水分を減らしてください。ゴミ袋の口をしっかり結ぶ。ゴミ袋の口が開いているとカラスや動物に荒らされたり、悪臭が広がったりするなど、周囲に迷惑がかかります。また雨水が入ってゴミ質が悪化します。燃えないゴミを混ぜない。 燃えないゴミが混入すると焼却設備が破損する恐れがあり、焼却施設の安定運営の妨げとなります。中身の残ったライターなどは爆発や収集中の火災の原因となり、非常に危険です。必ず指定ゴミ袋に入れる。プラマークのない発泡スチロールや剪定した枝などは細かくして燃やすゴミの指定袋に入れて出してください。29年4月からは指定袋に入っていない場合、収集できません。指定の日と時間を守り整頓して出す。ゴミ収集カレンダーに被災の指定日の午前8時までに出してください。早く出しすぎたり乱雑に出すと動物に荒らされたり、集積所が汚れて悪臭が発生します。問い合わせは廃棄物対策課、電話 77-2511 です。猫を飼っている人へ。猫の飼い方には飼い主のモラルやマナーが問われます。餌だけ与えたりするような無責任な飼い方は、みだりに繁殖させて猫を不幸にしてしまいますので、他人へ迷惑をかけないよう責任を持って飼育してください。室内飼い。屋外で放し飼いをすると猫の糞尿や鳴き声などに迷惑をかけたり、野良猫と交配し新たな猫を増やす要因にもなります。トイレのしつけ。他人の敷地内で用を足さないよう、家の中にトイレを用意して使わせるしつけをしましょう。首は名札をつける。保護された場合に身元がわかるよう連絡先を記した首輪や名札をつけましょう。絶対に捨てないで。捨てられた猫は生き残る確率は低く、生き残っても野良猫になって周囲に迷惑をかける存在になってしまいます。誰かが拾ってくれるかもなどというのは甘い考えです。もし途中で飼えなくなった場合は、必ず新しい飼い主を探しましょう。問い合わせは環境衛生課、電話 77-2511 へどうぞ。地籍調査の登記完了地域は、内田の一部と久保の一部です。問い合わせは地籍調査課、電話 77-2511 へ。次はデイです。夜間の納税相談窓口。州税課、市民税課、国保年金課。国民健康保険税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付納税相談窓口を木曜の夜間午後8時まで、祝日の除に本庁1階で開設しています。夜間は本庁舎正面玄関を施錠しています。北側通用口をご利用ください。納期限のお知らせ、3月31日金曜日、市県民税普通徴収、現随2期、随12期、問い合わせ州税課、市民税課。国民健康保険税、10期、随12期、問い合わせ国保年金課。後期高齢者医療保険料、9期、随12期、問い合わせ国保年金課。介護保険料、10期、問い合わせ高齢介護課。電話 77-2511 へ。納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収、現随1期随11期、固定資産税4期、国民健康保険税9期随11期、後期高齢者医療保険料8期随11期、介護保険料9期の納期限は2月28日火曜日でした。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。岩でマラソン大会開催に伴う交通規制があります。時3月12日日曜日午前9時から11時40分予定。規制場所は広域農道橋本岩出線、岩出市根頃から紀の川市茂木の間。問い合わせは岩でマラソン大会実行委員会事務局、電話 62-0370。 和歌山サイクリングフェスタ、サイクリストに声援を。3月26日日曜日、紀の川市内を自転車で走ります。問い合わせは県地域対策課、電話 073-441-0070 2371です。不法投棄は重大な犯罪です。不法投棄は地域の景観を損なうだけでなく、有害な物質が漏れる恐れがあり、土壌や河川が汚染されるなどの深刻な環境問題につながる重大な犯罪行為ですので、絶対にしないでください。市では対策を強化していますが、市民の皆さんの協力が何より大事です。不法投棄は絶対に許さないという気持ちで、マナーあるきれいな街づくりに協力ください。不法投棄とは、廃棄物を決められたルールに従って適正に処理せず、処分場以外の山林や空き地などに捨てたり埋めたりすること。人気のない山林などに廃棄物を捨てること。空き地などに廃棄物を運んで穴を掘って埋めること。道路沿いにタバコの吸い殻などをポイ捨てすることなど。不法投棄には厳しい罰則があります。不法投棄をした者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金、またはその両方の罰則が課せられます。市での不法投棄防止対策について、投棄されやすい場所への不法投棄防止用警告看板等の設置、不法投棄が多発する場所への監視カメラの設置、市環境衛生課職員によるパトロールなど、土地の所有者、管理者には責任があります。土地の所有者は、自分の土地に不法投棄をされたときは、捨てたものが不明な場合、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。十分に注意して土地を管理してください。こんな甘い言葉に注意してください。ゴミを安い価格で処分します、と言って、取ったゴミを不法投棄する悪質な業者もあるので十分に注意してください。不法投棄をしているものを発見したら、日時、場所、投棄物の種類、投棄者の特徴、車両ナンバーなどの情報を分かる範囲で記録し、環境衛生課または岩出警察署電話 63-0110 へ通報してください。不法投棄された廃棄物は現状のままにし、投棄者に接触したり連絡したりすることは危険ですので、絶対に避けてください。問い合わせは環境衛生課電話 77-2511 へどうぞ。ブラック差別のない社会の実現に向けて、市では童話問題を重要な人権課題として位置づけ、市民の皆さんと共に様々な取り組みを進めてきました。その結果、童話問題の基本的理解と認識は深まり、実体的な差別は少なくなったものの、余談や偏見から生じる心理的差別などの問題が依然として根深く存在しています。このような中、ブラック差別は許されないものであるとの認識のもと、ブラック差別の解消の推進に関する法律が28年12月9日に成立しました。法律では、ブラック差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、ブラック差別のない社会を実現することを目指したもので、国及び地方公共団体に対し、相談体制の充実や教育啓発の推進を求めています。市では法律の趣旨を踏まえ、すべての人の人権が尊重される豊かな町を実現できるよう取り組んでいきます。問い合わせは人権啓発推進課、電話 77-2511 へ。A 面が終わりました。B 面にお掛け替えください。A 面が終わりました。B 面にお掛け替えください。